スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございます。こちらのファイルは後半になります。こちらのファイルからお聞きのリスナーの方はお手数ですが、前半のファイルからお聞き直しください。それでは後半のお話をお楽しみください。
はい、それでは今度は後半に行きますかね。
はい、
後半ではですね、今衛星がとりあえず低軌道まで、上がりましたのですね、まあ、その後その軌道をですね変えるという、まあ、今回ちょっとね、主にその静止衛星を静止軌道に持っていくにはという話をメインでね、後半の方はお話ししたいと思います。
うん、
まあ、さっきのね、H2A の、静止衛星打ち上げミッションの中でもね、もうすでに少し話は出てるんですけどね。
うん、
まあ、基本的にはその、低軌道、ね、大体ロケットで低軌道上がると、まあ、大体まあ、低軌道の高度200キロなら200キロのこう円軌道、まあ、ほぼ、高度の変わらないこう軌道に大体投入されるんですけど、で、静止衛星にしたい場合は、そこから高度3万6000キロの円軌道に入らなきゃいけないと。
うん。
ね。まあ、ここをどうしましょうって話ですよね。
うんうん。
で、まあ、ここで出てくる、まあ、キーワードとしてはですね、放慢軌道、放慢軌道遷移という、まあ、ほぼで人の名前なんですけど、こういう軌道変更技術が、まあ、今回の主役になりますね。
うん。
で、まあ、これはまあ、どういう話なのかっていうと、まあ、一番効率よく軌道を変えるための手法ということなんですけれども、
うん、
そうですね。例えば、まあ、高度200キロのところで円軌道に回ってるとしますよね。まあ、そこから3万6000キロまでこう、持ち上げなきゃいけないと。
うん、
じゃあ、どうやってまず、その高いところまで上げますかというと、まあ、あれですよね。人工衛星打ち上げる話と全く同じで、高度200キロの円軌道上で、そこでそこからさらにギュッと加速すると、その加速した点のちょうど軌道上の反対側、
はい、
うん、加速した点が近地点、ペリジーという名前、まあ、カタカナでペリジーなんですけど、英語でペリジーなんですけど、うん、まあ、そこが加速した点が近地点になって、加速すると結局勢いがつくんで、ずっと上がってきますよね。地上で、ボールを投げるイメージ持ってくださいと同じなんですけど、
うん、
で、反対側のところで、その投げた加速が重力と、釣り合ってキャンセルして、そこからまた落ちてくるわけですよね。で、もともとまん丸だったものが、その加速した分だけ、加速した地点のちょうど地球の反対側がちょっと上がるんですよ。
うん。
で、それがまたそこから減速して地球の重力に引っ張られていくんで、元に戻ると、最初に投げた位置と同じところに戻るんですよ。
うん。
だからこう、で、戻ってきたものをもっと早く投げると、その地球の反対側のところの高度がもっと上がって、だけど、うん、また同じところに戻っちゃうんですよ。200キロのところに戻るんですよ。反対側で、
うん。
うん。で、要するに、ある地点のところで一気に加速すると、さっきは H2A で秒速 10.2 キロまで加速したんですけど、だから赤道上のある地点で、高度200キロのある地点で、そこで7.2キロからプラス 3.3 キロぐらい、要するに秒速 10.2 キロぐらいまで加速すると、その反対側がガーンと遠くまで行って、高度3万6000キロまで行くわけですよ。
うん、
で、これが、まあ、放慢トランスファー、放慢軌道変化。で、静止衛星打ち上げる場合については、こういう、軌道のことを静止トランスファー軌道っていうふうに言います。
うん、
で、ほっとくと3万6000キロまで行ったやつはまた戻ってきて、高度200キロのところにまた戻ります。
うん、
で、また3万6000キロ。そういう、もうあとエンジンを吹かさなければ、一番遠いところが3万6000キロで、一番近いところが200キロという軌道を、楕円形の軌道をぐるぐると回ることになります。
うん、
結局、その、一回の噴射だけでは、3万6000キロまでその衛星を持ち上げることはできるんですけど、結局落っこってきちゃうんですよね。
うんうん、
で、3万6000キロのところで静止軌道に、そこで、静止軌道に乗るには、その地点で秒速 3.1キロですね。秒速 3.1 キロの速度がないと、
うん、
そこで円軌道に乗れないんですよ。
う
静止軌道を円軌道にすることはできないんですよ。高度200キロのところで、加速して、さっきが 10.2 キロになってましたよね。でそれはずっと上がっていくと3万6000キロのところに行くと何キロになってるかっていうと基本的にゼロなんですよね。
うん、
放物線の一番突端なんで。
うん、
あの高度200キロで秒速10キロだったやつが3万6000キロまで上がってる間に重力に近いと速度がずっと落ちてって、3万6000キロのところでゼロなんですよね。
うん、
でそれがまたこう、地球の重力に変えて戻ってきて、高度200キロの元投げたところに戻って、秒速10キロに戻ってるんですよね。
うん。
それを繰り返すんで、で、3万6000キロまで到達する。要するに、軌道を地上から打ち上げすると、高度200キロまでロケットで持ち上げて、で、なおかつそこで秒速 7.7 キロなきゃいけないわけですよ。
うん。
で、と同じで3万6000キロまで持ち上げて、でそこで秒速 3.1 キロないと、静止軌道に入れないわけなんですよね。
はいはい。
ということで、ロケットの、まあ、H2A で打ち上げる場合、その、H2A はどこまで仕事しますかっていうと、その、高度最、一番遠い点が、3万6000キロ、近日点が200キロという、その楕円軌道に投入するところまでが H2A の仕事なんですよね。
うん。
まあ、一番単純なやり方は、その3万6000キロに達した瞬間に、一気に秒速3キロまで加速して、やると、今度はその、加速した反対側、地球の反対側のところが、また3万6000キロまでこう上がるんですよね。
うん。
で、高度3万キロの、3万6000キロの円軌道に投入することができるという仕組みになってるんですよ。
はいはい。
うん。昔のですね、いわゆる我々おじさんに馴染みのあるひまわりの衛星ですね、ヒューズと二次電で作ったあの、くるくる回転するタイプの円筒形のひまわりの。
はい。
もし覚えてらっしゃる方で思い浮かべてくださいというんですけど、地球を撮影するカメラの反対側にこうロケットエンジンのノズルが見えてるんですよね。
うん、
そのノズルは、まあ、何のためについてるかというと、ロケットによって打ち上げられて3万6000キロまで上がった瞬間に、そのロケットエンジンを点火して静止軌道に乗る速度に乗せるためのエンジンがついてるんですよ。でこれがね、一番遠いとこアポジー点っていうんですけど、英語で。アポジー点で噴射するロケットモーターなんで、アポジモーターって言ってるんですよ。
うん、
あのガンダム世界だとアポジモーターってちょっと違う意味になるんですけど、あの本来の意味は、
はい、
アポジー点で、
はい、
200キロ、要するにそのまま回ると200キロ落ちるわけですよね。
うん、
で、アポジー点で点火すると、今度はその地球の反対側でもともと200キロだったところが3万6000キロまで上がるわけですよ。
うん、
こういうエンジン噴射をするわけですよね。
うん、
で、昔はこれを固体燃料でやってたんで、あとその時ついでにですね、軌道傾斜角の変更っていうのもあるんですよ。結局、H2A で打ち上げると、まあ、真東打ちになるんで、あと、赤道を、上を通過しなきゃいけない。打ち上げた軌道っていうのは必ずその中心っていうか、まあ、楕円なんで、まあ、円といっても楕円なんで、その、焦点、楕円の焦点、円の中心が必ず地球の中心を通んなきゃいけないんですよね。
うん、
だ真東に打っても結局赤道を通る斜めの軌道に投入せざるを得なくなっちゃうわけですよね。
うん、
で、静止軌道っていうのはその地球のその地軸に対する傾きが0度じゃなきゃいけないんですけど、うん、その種子島から上げると基本的にその打った場所の緯度、
うん、
種子島だって36度ぐらいでしたっけ？
そうですね。
ね。だからそうすると種子島からその一番効率を打ち上げると赤道面より36度斜めの軌道に投入されてしまうんですよ。
うん、
これもゼロにしなきゃいけない。高度を3万6000キロに上げると同時に、この傾いたものをゼロ度にしなきゃいけない。この二つの操作をやらなきゃいけないんですよね。
うん、
で、これを昔は固体ロケットエンジンの一発燃焼でやってたんですよ。
お
ー。あんまり精度良くなかったんですよね。
うん。
で、例えばスペースシャトルで静止衛星の打ち上げとかやってるんですけど、これはですね、スペースシャトルのその、カゴルームを開けて、衛星とその、加速用のロケットがついてるんですけど、まあ、ITU って名前のロケットが主に使われたんですけど、二段式の固体燃料ロケットなんですよ。どういうことかというと、結局スペースシャトルで、高度200キロぐらいのところに一回上がるわけですよね、スペースシャトルで。
うん、
でスペースシャトルのエンジンでは3万6000キロまで上げられないんですよ。だから、スペースシャトルのところでこう、カーゴベイから取り出して、
うん、
宇宙空間に一回ポン、切り離して、ちょっと安全距離離れたところで、まずその二段式の固体ロケットの一段目がダーンと点火して、3万6000キロとそのシャトル軌道、高度300キロぐらいを つなぐ楕円軌道に1段目で投入して、で2段目で今度3万6千キロまで行ったところでもう一回ガンと加速して、
うん、
低軌道、地球の裏側がシャトルと同じ軌道だったのはそこは3万6千キロまで上げるということをやるために、シャトルで静止衛星を打ち上げる場合は2段式の固体ロケットで上げてたんですよ。
ペリジの点火とアポジの点火で、
うん、そうですね、耳慣れてる方はその方が聞きやすいかと思います、ね、ペリジーキックとアポジーキックって言うんですけど、
あ、うん、
アポジモーターの点火はアポジーキックと言います。で、やってたんですよね、
うん、
で、まあ昔はそうやって固体燃料ロケットでやってたんですけど、結局固体燃料ロケットだとやっぱりその制御がやっぱり難しいんですよね。点火しちゃったらもう止まらないし、
うんうんうん、
で結局終わった後衛星側のスラスターでこの修正が結構大変だったんですよね、
うんうん、
で最近はどうなってるかというと、日本の衛星も含めて固体燃料のアポジモーターはもうほとんど使われてないですね、
うん、
液体になってますアポジモーターが、
まあ、二液式のスラスターっていわゆる、
うん、そうですね、まあ説明によっては今エスさん言われた通り二液式のスラスターっていう名前だったり液体アポジモーターとか言い方をしたりですね、これ JAXA の資料でもちょっとバラバラなんですけども、
うん、
それでですね、さっきウィンズの話があったんで、本当はウィンズの説明でやると一番いいんですけど、
うん、
残念ながらですね、ウィンズの場合は軌道投入、静止軌道投入のやつがですね、細かく説明されてないんですよ。うん、ちなみにウィンズの場合はですね、液体エンジンなんで、液体エンジンっていうのは結局固体のそのドッカーンって噴射するエンジンに比べると、やっぱり衛星に詰めるサイズだとそこまで推力がないんですよね、
うん、
だから1回じゃいかないんですよ、
うん、
それで、まあ、キズナの場合はさっき言ったそのアポジー点 H2A が分離されて3万6千キロまで上がった頂点のところですね、ここで合計4回アポジーエンジンを噴射して4回の回数で徐々に軌道傾斜角をゼロに近づけ、なおかつそのアポジティの反対側、もともと高度200キロだったところを3万6000キロまで上げてってるんですよね。で、4回かけてやってます。
もともとのアポジティだったところをペリジェにして徐々に。
そうですね。
だから。アポジを高くしていくっていうところ、
うん。そうそう、反対側を。まあ、アポジとペリジェは変わらないんだけど、はい、その、噴射する地点をね、地球の丸っきり反対側でやるとですよね。まあ、6000キロのところで噴射をして、低かったところをどんどん上げていくと。で、それを一発じゃなくて、キズナの場合については4回に分けてやってますね、
うん。
で、ちょっと詳しいデータが出てるのですね、実はね、小玉が出てるんですよ。
うん、
H2A3 号機で上げた小玉なんですけども。ですね、これはですね、最初まず、ロケットから分離された時点では、分離された地点で近地点高度結構高いですね。450キロ。
うん、
で、遠地点高度は36,200キロ。で、軌道傾斜角 28.5 度という角度で、最初、H2A ロケットから分離されてるんですよね。
うん、
10日の17時、まあ、平成14年の9月10日の17時に打ち上げて、まあ、その29分後に小玉を切り離してるんですけども、で、小玉のですね、1回目のアポジエンジン噴射ってのはですね、11日、翌日の午前9時12分なんで結構遅いんですよね。
うん、
そのその、3万6000キロ、450キロのその、楕円形の軌道をぐるぐる回ってたと。軌道を正確に判定してタイミング取って、次この、翌日の午前9時という時間にこう、点火するんですけど、ですね、1回目のアポジ噴射で、まあ、遠地点高度は要するに一番遠いところで噴射してますから、変わってないんですけど、近地点高度450キロだったのが1回目で7397キロまで上がってますね、
うん、
で軌道傾斜角は12度、28度だったのが12度になってますね、
うん、
第2回目の噴射ですね、小玉の場合は、まあ、遠地点高度は先ほどの36029キロで、1回目の噴射終わった時にさっき7000キロだった近地点が32392キロまで上がってますね。で、軌道傾斜角は 0.65 度。もう1度弱。もうこれで結構近いところまで来てますよね。
うん。
そして最後に4回目の噴射を行って、遠地点高度 35,796 キロで、近地点高度も 35,772 キロ。まあほぼ遠軌道ですよね。で、軌道傾斜角が 0.07 度。ということで、まあほぼこれで静止軌道に投入するということで、 これがですね、打ち上げ日9月10日、平成10年9月10日の17時からすると、もう結構経ってるんですよね。10月11日、午前10時26分に4回目の軌道噴射をしてるんですよ。だ結構ね、トントントントンやってないんですよ。うん、やっぱりやって、状態確認して、軌道を正式、細かく計算して決定して、で、その計画値と、計画してた値と実行値を比較して、また噴射の計画を作り直して、衛星にアップロードして、やってっていうふうに、やっぱり確実なステップを踏んでいくと、こういうふうに時間がかかっちゃうんですよね。で、こだまの時はどうだったのかな？衛星によっては、太陽電池パドルをですね、畳まなきゃいけないやつもあるんですよ。太陽電池パドル開いたまま、
はい。
アポジ点火すると、パドルが、その水力でやられちゃうような衛星とかって、こだまは確か違ったと思うんですけど、まあ、大型の通信衛星とかの中には、衛星上がるとパドル開くわけじゃないですか、電池が。で、うん、噴射する前に、もう一回畳んで、手を縮めて噴射して、噴射が終わったらまた広げてとかいうのを、だから何回も繰り返すような衛星もあることあるんですよね。で、まあ、小玉の場合については、この4回で、まあ、ほぼ正式軌道まで入ったということですね。実際にはこれはまだですね、ドリフト軌道って言います。まあ、ドリフトっていうと、こう、なんか滑って、ずるずるカーブを曲がっていくような、名前のイメージだと思うんですけど、
うん、
豆腐屋さんが86で走っていくようなイメージなんですけど、本当はまさにその通りで、さっき言った高度だとですね、周期がですね、23時間50分くらいなんですよ。
うん、
で、静止衛星を、まあ、どこに静止させるかっていう、やっぱり置きたいところがあるわけですよね。
ああ、そうですよね、うん、
で、さっき言ったその、4回のアポジ噴射とかは、なるべく日本のから直接こう歌詞が聞くとこでやりたいわけですよ。
うん。
うん、で、軌道、要するに、日本のその電波が直接届くところでこうやってると、結局それは衛星が置きたい場所と違うとこに入っちゃうわけですよね。
うんうん。
で、完全に静止化させる直前にそのドリフト軌道ってやつにこう入れるわけなんですよね。
はい。
そうするとドリフト率が、静止衛星っていうのはまあ、実際には地球、1日24時間なんですけど、公転機してるんで、実際一周するのには23時間56分、58分くらいかな、うん、で、一周回るんですけど、それよりちょっと遅い周期の軌道に入るんですよ、ドリフトすると。
はい。
そうすると、1日に少しずつ衛星が地上から見ると西にずれていくんですよね。
うんうん。
で、まあ、ドリフトレート、今回の 1度くらいだったのかな ?1 日に1度ぐらい。西にこうずれていくと。
うん。
小玉の場合はインド洋上に衛星があるんですけど、そのインド洋上のここに置きたいっていうところまで ずれていったところで、衛星のスラスター使って最後にピタリと周期を地上の23時間56分にすると、
うん、
そこに本当に静止すると。いうような、
うん、
まあ、状態というかその、
微調整です、
うん、微調整を行うんですよね。
うん。
そうするともう打ち上がってからもう2ヶ月とか経っちゃうわけなんですよね。
うん。
まあだから今現在その静止衛星っていうのはまあほとんどがその液体スラスターなんで、
うん、
ロケットが分離してから、まあいわゆるその静止トランスファー軌道で低軌道で分離した場合ですね。
うん、
まあ、このような軌道に入るのにまあ2ヶ月ぐらいかかって入っていくというような形になってますね。
しかもその間に使う燃料、推進剤
っていうのは
衛星側が持ってるわけで、
うん、
よく H2A の軌道に、まあ、ペイロードの重量っていうのが、2トン級の衛星を打ち上げるって言われてるんですけれど、打ち上げ能力4トンって書いてて、うん、あれって思う方もたまにいらっしゃるんですけれど、
うん、
衛星としては2トンなんですけれど、うち半分はその、うん
衛星
軌道にも、はい、持っていくまでの推進剤の量ですよっていうところ。
うん。
上げるのは4トンですけど、衛星になるのは2トンですよっていうところなんです。うん、今の H2A ですと。
そうなんですよね。だから、まあ、これも昨年からニュースでお伝えしましたけど、今の飛ばし方をすると不利なんですよね。実はね。結局、衛星側がたくさん燃料を使わなきゃいけない。
ああ、そうか。
そうですね。
はい、
あの前回の前々回の特集で行いましたプロトン、
うん、
これはその、まあ、H2N の場合ね2段目がその静止トランスファー軌道で切り離したんですけど、プロトンはまずプロトンロケット自体が3段式ですね。低軌道まで上げるのに3段使うんですけど、4段目が乗ってるんですよ。バースステージブリーズ M というのがですね、はい、こいつが今までの打ち上げ方だと衛星が自分自身でやんなきゃいけなかった仕事の、まあ、ほぼ3分の2ぐらいはブリーズ M がやってくれるんですよ。で、さっき言ったように4回、まあ、傷の場合4回噴射で、だいたい概ね、静止トランスファー軌道に入ってるんですけど、まあ、プロトンの回にも言いましたけど、ブリーズ M の場合は、5回噴射で持っていくんですよね。で、まあ、ただそうは言っても、本当の静止ドリフト、本当の静止ドリフト軌道近くまでは残念ながらいかないんですよ。まあ、そこはなぜかというと、バイコヌールからの打ち上げなんで、軌道傾斜角が50度を超えてるんですよね。これをゼロに持ってくるのに結構エネルギー使うわけなんですよ。
はいはい。
うん、ブリーズ M は、打ち上がってから、おおむね8時間かけて、その間に5回噴射をして、小玉の場合は、ね、切り離し地点が高度450キロで、現実一番遠いところが3万6000キロの軌道に入るんですけど、ブリーズ M の場合、まあ、衛星のどのサイズにもよるんですけど、最近流行りの、6トン超えの巨大衛星の場合は、
うん、
5回噴射で、遠日で、まあ一番遠いとこは3万6000キロ、まあこれ当たり前ですけど、近日で2万キロぐらいですね。
うん、
そこぐらいまで、で、軌道傾斜角がほぼゼロに近い角度まで、ブリーズ M が持ってってくれるんですよね。で、そうすると最終的に衛星が静止化するのに、静止軌道に入るのに必要な、うん、まあ、加速度っていうのが、だいたい1200メートルパーセックから、軽い衛星の場合はもう500とか600メートルパーセックで入れちゃうみたいですね。
うん、
で、じゃあ H2A の今のやり方の場合どれぐらいエネルギーが必要ですかっていうと1850メートルパーセック、1830メートルパーセックですね、
はい。
の速度が必要なんで、それを衛星側が負担しなきゃいけない、ね。これは商売という観点からすると、やっぱり衛星はなるべく燃料を使わずに上げてもらいたいわけですよ。結局その残存燃料イコール衛星の寿命というのに意味にほぼ近いですからね。まあその搭載機器が故障すれば別ですけど、基本的にはその姿勢制御、位置をコントロールしたり姿勢をコントロールしたりする燃料がなくなった時点で衛星というのはもう命運も尽きるわけなんで。
うん、
それでまあ昨年の冬に発表されました H2A の改良ですね。高度化。ということで、さっきの絆とか結局450キロのところで切り離してたわけですよね。で、それを、切り離さずに、まあ、ブリーズ M は5回なんですけど、まあ、それを1回、3万6000キロのとこまで2段目を衛星にくっつけてって、3万6000キロのところで、H2A がもう1回噴射することに、H2A の2段目をもう一度噴射させることによって、
はい、
330メートルパーセック分2段目が稼いでくれますと。ということで、衛星側の、うん、負担は1500メートルパーセックだけでいいですよと。まあ、それでもプロトンよりちょっと多いんですけど。
そうですね。
まあ、この1500メートルパーセックっていう数字がそこそこなんですけど、なぜそこそこかっていうと、アリアン5で、はいはい、赤道上のギニアから通信衛星とか今いっぱい商業衛星打ち上げてますよね。で、
はい、
アリアン5の場合の静止トランスフォーマー軌道からの、静止化デルタ V がだいたい1500メートルパーセックなんですよ。だそういう面で言うと、うん、アリアン5で上げてた衛星とは、まあ、能力的には競合できるかなというところを今、うん、H2A の方も、能力アップを狙ってるというところですよね。先日のね、21号機はその、確認のための、まあ、結局、確認のための改良が一部行われて、まあ、実際にはそういう飛ばし方はしなかったんですけど、対応同期軌道ですからね。静止軌道打ち上げじゃなかったから。まあ、今回はちょっと一番主だった改良点は、燃料タンクの断熱をですね、強化したわけですよ。まあ、うん、さっき言ったブリーズ M とか8時間作動するやつとかいうのは、燃料が、資酸化二次素と、ヒドラジンの常温で、保管できる燃料なんで、あまり断熱を気にしなくていいんですけど、H2A の2段目の場合、液体酸素、液体水素なんで、近地点、高度400キロのところで衛星を切り離すと、結局、衛星、ロケット側のその作動時間でトータルで30分くらいでしたよね。26分とか。ところが、3万6000キロまで飛ぶと、その燃料をなるべく気化させずに、 保持するために断熱コーティングを強化したんですよね。だからその部分の改良は今回テストされたんで、それで今回の打ち上げっていうのはその白い部分が非常に多かったんですよね。もともとデュアルロンチで衛星2個乗ってるんで、白いフェアリングが長くて、なおかつ2段目のそのボディのタンクのところも白かったんで、H2A にしてはかなり白い H2A で、
上20メートルぐらい真っ白
い。50何メートルのうちの20メートルぐらいが白いという、今までとちょっとかなり白いロケットがこう上がったって形なんですけどね。そういう感じなんですよね。静止衛星の打ち上げってなんですね。だ結構ね、その、いろいろこちゃこちゃと衛星側でやんなきゃいけないんですよね。それで、最近の傾向として、まあ今後、ボーイングがこの間発表したんですけど、このアポジスラスターを、アポジモーターを、化学燃料はやめて、もうオール電化、イオンエンジンで上げますと。そうすると、必要なエネルギーはやっぱり1500メートルパーセックとかそれぐらい必要なんですけど、化学燃料じゃなくて、イオンエンジンでやると、さっきの翡翠力が効いてくるんですよ。エイトさんが説明した。液体、ね、水素液体酸素だと、翡翠力が、まあ、理論値に近い高性、超高性のエンジンでも400メートル、あ、400秒ぐらいなんですよね。ところが、イオンエンジンって3000とか4000とか、もうそういう数字なんですよね。だから今まで2トン、静止衛星に上げる、その1500メートルパーセックの加速をするのに、推進剤を2トン使ってたとすると、翡翠力が、10倍になると200キロでいいんですよ。翡翠力が100倍になると20キロでいいんですよ。で、イオンエンジンとか、まあそういう電気推進、まあ、さすがに普通の、ハイブサで使ってたような、ああいう惑星間航行用超高性のイオンエンジンっていうのは水力低いんで、翡翠力はものすごく高いんですけど、めちゃめちゃ時間かかっちゃうんで、イオンエンジンじゃなくて、もうちょっと水力の高い、ホールスラスターとか使おうかっていう話もあるんですけど、その場合、翡翠力そんなに高くないんで、まあそれにしても結局何トンっていう単位で、を消費してしまったのが、もう数十キロ、数百キロで、足りるということで、その分結局、ミッション機器、通信衛星だったらトランスポンダーの数とか、そういうのをね、増やすことができるんですよね。
そもそもが、イオンエンジン自体はその南北制御等で、
そうなんですよね。姿勢、
使われてる。
はい、まあ姿勢制御っていうか、静止衛星って投入しても結局太陽のからの重力だとか、地球の重力が、ま、均一じゃないという理由で、やっぱふらつくんですよね。それのふらつき制御で、はい、今言ってたように南北制御と東西制御ってなんですけど、まあ、南北にこう軌道がこうブレるのを、はい、今イオンエンジン使ってるのは結構多いんですよ。イオンエンジンってホールスラスターとかですね、電気推進のスラスターを使ってるのが。でもう、スラスターだけじゃなくて、そのアポジーモーターも全部、もう電化しちゃいって、オール電化衛星。オール電化衛星バスというのをその、ボーイングが発表してですね、まあ、いよいよそういう、はい、時代が来たかなと。ね、私も思ったんですけどね。
それこそ昔はその固体のモーターでボーンって一発で吹いてたとか、二液式でまあ1ヶ月、2ヶ月かけてゆっくりこう調整してたのが最終的には電気になって、まあ時間は
かかるでしょうね。
それなりかかるでしょう。
半年ぐらいかかるかもしれないけど、半年とかね、先日SND でね、通常のニュースでもお伝えしたけど、昨年、アポジモーターが点火できなかったアメリカの軍事通信衛星が、
はいはい。
イオン、ホールスラスターで、結局、正式でもあれ持ってったんですよね。根性で。1年かかりましたからね。
はい、まあでも、もともとそういう風に計画されてないものでも1年でいけるってことは、は
い。もうちょっとパワーのあるイオンエンジン使えば、まあ、1年かからずに多分いけるんですよね。で、まあ、たどり着くのに時間かかっても、結局、それ以降の衛星寿命が非常に伸びるんで、まあ、衛星屋さんとしては、その方がいいという話ですよね。
うん。
まあ、いよいよね、そういう地球軌道周辺も、もうイオンエンジンで軌道変更していく時代が近く現れるのかなというところですね。ちょっと、面白いなと思ってるんですけどね。うん、そうですね。まあ、もう一度こう、まあ、ちょっと、軌道変更の原理のところをおさらいすると、どういうイメージかな。例えば、ある、ところに、家の前の庭に立ってたとしますよね。で、立ってる位置が、まあ、低軌道としますよ。で、はい、屋根の高さが静止軌道とすると、結局、下から真上に、こう、ビューンとこう、 上に向かって投げると、まあ、屋根の高さまではこう上がるけど、まあ、通常は屋根に乗らずに自分とこ落ちてきますよね。うん、で結局屋根の高さに行った時に屋根に向かってパンと加速する手段がないと、もしくはまあ風でもいいんですけど、ピューってまっすぐ上がって屋根の高さになったところで風が横から吹いて横向きの加速を加えると屋根に乗るわけですよね。そういう、うんうん、イメージ的にはそういうイメージですね。要するに3万6000キロまでバーンとぶん投げて、ぶん投げただけだとまっすぐ落ちてきちゃうから、一番その高いところでちょっと加速して、ちょっとっていうかまあ加速してやると、その、うん、そこの3万6000キロという屋根の上に乗りますよと。まあ、うん、もうざっくり話すと、そういうイメージ、まあ、
そういうことですね。そういうことです。で、動きとして分かりやすいのは、ほぼどこの科学科にもあると思うんですけど、重力移動の模型っていうのかな、ちょっと通称が分からないんですけど、真ん中がこう、真ん中に行くほど、アリ地獄みたいな、あのパネルがあって、そこをこう、金属の玉がゆっくりこう、真ん中に近づくと重力に引かれるんで加速するんですけど、それがまた外側に来てゆっくりになって、うん、また近づくと加速してっていうのを繰り返す、こういう、うん変な模型があるんで、あれ大概パチンコと勘違いしてちっちゃい子なんかがパンパンパンパン叩いたりするのがあるんです。あれよーく見てもらうと、それこそそのペリジのところで加速、まあ近地点で加速して、遠地点でその速度がゼロの状態っていうのがマーク表現できる模型なんですけど、なかなかね、解説してもらわないとわからない、ちょっとマニアックなところがあるんで。
う
ん、
はい。というところで、続けてじゃあ、月軌道遷移とその惑星間軌道遷移の話も、まあ、少しだけしますね。うん。
はい、
まあ、まずその月軌道への投入、月周回軌道への投入ということに関しては、基本的にはね、その月軌道に行くまでの話は静止軌道と同じですよ。3万6000キロが38万キロになるだけです。うん。
うん、
要するに、近地点のところで、まあ、先日の、例えばその、かぐやの打ち上げですかね。
うん、
ただ、第二次宇宙速度、地球の重力振り切らないといけないところが、まあまあ、でもそれも速度
の差だから。いや、振り切らなくていいんだよ。月軌道だから。月は地球に捕まってるから。
あ、うん。そうか。
うん、月はない。月軌道までは第二宇宙速度いらない。うん。結局、月軌道に、周回機、探査機を打ち込むとすると、ですね、まあ、例えば高度200キロで月の軌道に、届くように打ち上げるとすると、高度200キロで秒速 10.11 キロ加速すると月軌道に一番遠いところが月軌道と38万キロまで行けます。まずその38万キロまで行くってことですよね。それで月の周回軌道に入るには、うん、その38万キロに行くときにちょうど月がそこに来なきゃいけないんですよね。当たり前の話ですけど。当たり前でしょ？
そう
ですね。うん。ですよ、そこはもう、だからタイミングをちゃんと測らないと、その38万キロまで飛ばす軌道に、仮にね、乗せても、うん、そこに月がいなければ永遠とその38万キロまで行って地球まで戻ってくるという軌道を通り続けるわけですよ。
タイミングのちょ、うん、よく、何でしたっけ？東京ドームの外野席にいるハエの頭を狙うとか目玉を狙うだったか、うん、そういう制度で入れないと月にはいけないんだよ的な NASA は言ってる話がありましたけど。
で、というところで、さっき言ったその高度300、200キロのところで、秒速 11.9 キロに加速した衛星は月軌道38万キロになった時にどうなってるかというと、地球のその速度から見ると、秒速100メートルぐらいに落ちてるんですよ。
うん、
で、要するにすごいゆっくりになるわけですよね。まあ、最終的にこうゼロになるんですけど、うん、その時に月は後ろから追いかけてくるんですよ。うん、月軌道、月の公転速度は秒速1キロなんですよ。地球に対して。
うん、
で、後ろから秒速1キロで追いかけてくる月と下からこう上がってきて秒速100メーターぐらいにこう減速してる探査機が月に近づいた時に月の重力で吸い込まれると同時に加速して秒速1キロの加速をすると月に追いつくわけですよね。
おう。
で、その時にその月の重力圏の中で追いつけば月の重力に捕まって月の周回軌道に入れるということなんですよ。これもだからその、うんちょうど月が来た時に加速するんですけど、この加速量は結局、遠軌道にするための、さっきの静止トランスファー軌道で、遠軌道にするための加速量じゃなくて、月の重力に捕まって、月の周回軌道に入るための速度をそこで出してやると そうすると月の重力に捕まって月の周回軌道、まあ、地球から言うと孫衛星になることができるという話なんですよね、うん、でこれはだから月もまだ地球の重力圏の中の話なんで、結局静止軌道に入るのと、まあ、同じ理屈で月まで行って、まあ、ちょっと加速して追っかけ、うん、追いついてくる月にちょっと加速して追いついてやると、まあ、月の重力に捕まって周回軌道に入るという感じですね。はい。
あ、後ろから追いかけてくるから、こう、アポロの、なんか、軌道図なんか見たら、8の字というか、そんな感じによく書かれてますよね。
そうですね。うん。
うん。それは、だから、月の前側に、こう、入って、月が追いかけてくるのに合わせて加速して、うん、こう、月を回り始めるから、こう、8の字っぽくなるわけなんですね。うん、
かぐや、今言った説明はかぐやの場合の投入なんですけど、この場合はですね、後ろから入ります。はい、うん。速度が遅いところを、後ろから追いついてきた、まあ、ある意味スイングバイと同じ原理なんですけど、後ろから追いついてきた重力加速して入ります。で、まあ、なんでかぐやの場合そうで、アポロは8の字かっていうと、人間が乗ってるかどうかの違いなんですよね。はい、どういう意味かというと、
はい、
さっき言ったその、ちょうど最小エネルギーで後ろ側が追っかけてくると結局一番少ないエネルギーでいけるんですけど、これで軌道を投入するにはもう最短でも10日
はぁ、
い。
地球周回でタイミングを合わせるとこまで。
タイミングを合わせるとこまで。だから1ヶ月くらいかかってるんですよね。
あー、うん、そうかそうか。はいはい。
アポロは3日で行ってますよね、
はい、
月まで。
はいはいはい。
サターンの第2弾、第3弾分離の、うん、まあ、それこそホーマンと同じく、うん、ただ飛んでいくんです
よ、ね。結局、本来であれば月のところちょうどぴったりじゃなくて、月を追い越す勢いで飛んでってるんですよ。
それで、あー、なるほど、
はいはい。前から入るっていうのは減速スイングバイなんですよ、要するに。月の重力を使って今度速度を落としてるんですよ。で、後ろから来る月を、前方を通過して入っていくと、月の重力を使って速度が落ちるんですよ。
はい。
で、そこでさらにぐーっともっと減速をかけると、月の周回軌道に入るという。だから、かぐやの場合は加速して入ってるんですけど、アポロの場合は減速して入ってるんです。
は
い、
ああ。
それ、そうすることによって、その月まで行く時間を短縮してるんですよ。無人の場合、1ヶ月かかって行ってもいいから、そのエネルギー的に一番効率がよくタイミングよく入れるんだけど、人間の場合はもうそんなに1ヶ月も飛ばすわけにいかないから、はい、3日で、ね、アポロの場合3日で行くっていうことだったから、うん、その、本来だったら月よりもっと遠くまで行っちゃうぐらいの勢いでビューンと行ってるんですよ。それを前から減速スイングバイで入ってるから、8の字で入ってるんですよ。うん、
ああ、なるほど。
だからあんなサタン5なんてでかい必要なんですけど、ね、
ちょっと今即答えられませんけど、だから3段目を第 2回転下して地球低軌道を200キロ離れた時の速度がだから相当速いはずですよ。さっき月軌道はだから、10キロぐらいでしたけど、もう多分もっと速いと思いますね。ちょっと具体的な数字はわからないですけど、まあ、3日で行かなきゃいけないんで。
それを思うと宇宙兄弟のロケットはちっちゃいので、ピョーンって言ってましたよね。
そうですね。
しかもあれ上固体ですからね。
そうですね。ですね、アポロの場合はですね、だから第二宇宙速度出してますね。
ああ、うん、そうなんだ。
秒速12キロぐらいで行ってます。地球軌道振り切れるぐらいの速度で行って、減速して月に入ってるんですね。
はい、ああ。なるほど。
まあ、その方、そうするともう、結局、早いんでですね。で、うん、もう一つはですね、もう一つメリットがあって、さっきのかぐやの軌道の場合は、軌道、何か問題があって戻ってこれないんですよ。もう結局、戻ってこれないっていうちょっと言い方あれですね。アポロの場合はですね、その速度が速くと秒速12キロで、飛んでくんですけど、結局そうすると、減速できないとですね、宇宙の彼方にすっ飛んでっちゃうわけですよね。
はい。
で、月の途中はですね、自由機関軌道ってやつもですけど、ちょっとそれとね、組み合わされた、ちょっと複雑なハイブリッド軌道っていうのを使ってるようなんですよね。 その、なんかあった時の期間も一応計算に入れて、だ本当に12キロで、だけで、月、関係なくすっ飛んでいくと、もうどこまでも行っちゃうんで、要するに12キロで、秒速12キロで月を狙っていくと、月軌道に入れなくても月の重力で月の周りをぐるんと回って、地球に向かって飛んでこれるような軌道に向かって狙って打ち込んでるんですよね。要するに月軌道に来たところで減速して月の周りをくるって回って、なんていうか、そこでだから本当は減速噴射をすると周回軌道に入るんですけど、何もしなければ月の重力で月の周りをぐるっと回って、そのまま月の重力に捕まらないで地球にまた戻ってくるという8の字軌道。
ああ。
そういう。
だからさ、13が。
そうそう、13、そうそう。
月を回って。
13が途中で帰らずに。
うん、まさに。うん、
あの軌道を帰ってきたのはまさにこの、その、そういうふうに、何らかのトラブルで減速できなくても、月の重力を使って地球に戻ってこれるような、はい、ような打ち込み方をしたんですよ。
うん、ああ、なるほど。
逆に、その月に捕まえられなかったら飛んでっちゃう、
う
ん。
そうそう、月に捕まえなかったら飛んでっちゃう。そのままもう宇宙の彼方まで飛んでっちゃうような速度で飛んでったんですけどね。
ああ。うん、
じゃあその試験はあのアポロ8号の時。
8号
でしたっけ、
うん、8号で。
月の、はい、フライバイして、
うん、
それでちゃんと帰ってこれますよってことを証明できて、初めて。
うん、
8号が周回軌道に入ったんですけど、あの、
うん、
ソ連の月探査計画、うん、ソユーズ、着陸じゃなくて、はい、あのソユーズ L1 プロトンで上げる、この間のプロトンの走りでした、ソユーズ L1 は、もう完全にこの地球自由機関軌道だったんですよ。周回軌道入らずに月まで行って、うん、月の重力でターンして、そのまま地球に戻ってくるという。月の裏側を通っただけで、周回軌道に入らずに戻ってくるっていうのが、その、ソ連のプロトンを使ったソユーズ L1 がこういう軌道だったんですよね。
うん。
まあ、この場合はね、さっき言った通り、その、2日ぐらいで、3日弱2日ぐらいで行って帰ってこれると。片道2日か、2日か3日ぐらいで行けますと。いうですね、やっぱりその無人機を飛ばすのと有人機を飛ばすのと同じ月に行くにしてもこれだけ飛ばし方を考えなきゃいけないよっていう話ですよね。
うん。
はい。で、次に今度惑星探査。要するに火星に行きましょう、金星に行きましょうっていう話なんですけど。
うん。
ですね。まず地球の重力振り切らなきゃいけないんで、第二宇宙速度ですね、うん。これを出さなきゃいけませんと。うん、まあ、第二宇宙速度は高度によって違うんですけど、まあ、例えば高度200キロの低軌道の場合は、秒速11キロでギリギリ地球の引力を振り切れますと。まあ、だから普通はマージンも含めて秒速12キロって言ってますよね。地球、第二宇宙速度ですね。ちなみに第一宇宙速度が地球軌道に乗れる速度。第二宇宙速度は地球の重力を振り切る速度。第三宇宙速度は太陽の重力を振り切る速度ですね。
うん、
で、これはまあ高度が上がると、まあ、少なくなってくるんで、まあ、高度を500キロぐらいになると、この 10.7 キロぐらいで、地球軌道を、この地球重力圏を振り切ることができるってことですね。ただまあギリギリだとですね、結局地球の重力振り切るのでほとんど速度を使っちゃうってことで、重力圏抜けた瞬間 にほとんど速度が地球と変わらない、地球の公転速度と変わらない速度になっちゃうんで、速度が遅いっていうのがあるんですけどね。うんで、地球からまあ火星に行きましょう、金星に行きましょうっていう場合については、まあ、基本的にはですね、静止衛星に上げるのと同じです。これも、さっきの月軌道の話と同じで、地球軌道が近地点、火星軌道が円地点になるように、地球軌道のところでグッと加速すると、太陽の反対側のところで火星軌道に一致するようなところにこう加速することができます。で、その時に火星がそこにいるタイミングで
。なるほど、なるほど。
撃ちますと。
うん、
そうするとですね、この軌道では260日かかるんですね。その地球軌道のちょうど反対側で火星に一致するタイミングで撃つと、だいたい260日かかるそうです。実際にはですね、まあ、無人探査機にしても完全に地球の反対側じゃないんですよね、今はね。準放満軌道つってですね、到着期間を短縮するために、ぴったりの速度よりもうちょっと速い速度で打ち込んでるんですよね。そうすると、火星軌道に到達するのに、まあ、極端な話、4分の1周したところで火星軌道に行くような速度で、極端な話、飛ばしてるわけですよ。うん、だから、4分の、ちょうど4分の1周、3ヶ月ぐらい行ったところで行く。まあ、そういう風な飛ばし方もしてます。 キュリオシティがこの間12月に上がって、8月ですよね。だから8ヶ月、サンプラ240だから、キュリオシティに関してはもうほとんど軌道の反対側ですね。通常の放慢軌道で投入してるってことですよね。
まあ、物も大きいですし、ね、
あれ結構巨大ですからね。アトラス5の501でも、やっぱりそんなに極端なスピードは出せないっていうことですよね。うん、
だから月なんかだったら、地球の周りをぐるぐる回ってるけど、その惑星探査機を上げるウィンドウっていうのは、だから本当にもう、ある1週間とかある1ヶ月とか。
1週間、まあ1ヶ月ぐらいありましたかね。
もうその間で撃たないと火星がいないんですよね、相手のところに。
さらに言えば、その火星の、その地球接近2年に1回あるタイミングで撃つと、
そうなんですよ。だから2年に1回2週間にぐらいのウィンドウが開くんですよ。
ああ、なるほど。
それこそ、ロシアの火星艦隊の話の回がありましたけど。
1週間に4機ぶち上げるわけですよ。そうだった
ん
で。で、今度金星行きの話をしますと、金星は結局地球の軌道より内側にあるんで、逆に今度は減速したんですよね。の、結局地球の公転を使って後ろ向きに打ちます。火星は、そのウィンドウってね、ウィンドウは1週間あるんだけど、1週間の間、2週間あるんですけど、2週間の間でいつでも打てるわけじゃなくて、ちょうどその発射基地が、地球の公転軌道の前方の90度方向に行く瞬間に撃つわけですよ。
要は、金星を見ながら見過ごして。
そうですね。だから火星の場合は結局、くるくる回りながらこう、投げるわけですよね。だから、砲丸投げでくるくる回ってる感じで、進行方向に対して90度のところで、90度進行方向向きのところで撃つわけですよ。で、地球の速度プラスして火星まで行くわけですけど、金星の場合逆に速度を下ろすんですけど、今度は逆に、そのぐるぐるぐるぐるこう、ハンマー投げの選手がこう回転してるので、観客席側に今度投げると同じなんですよ。火星に飛ばすのが、フィールドの45度のその距離の方を飛ばすにして、今度は後ろのネットの方に飛ばすわけなんで、火星打ち、外軌道に向かって撃つのは、その、進行方向に地球の自転が向いてる瞬間に撃つんですけど、今度は金星に撃つときはぐるっと回って逆にその、後ろの方向に、地球の後ろの方に向く瞬間にロケット撃つんですよ。そうすると地球の持ってる秒速30キロをロケットが速度を出すとそれマイナスになってくるんで、その分軌道高度が下がって、地球軌道の反対側のところで、金星軌道に速度を落として、ちょうど行くような速度で落としてるということで、まあ、ロケットを飛ばす方向が、全く逆向きになりますね。で、金星も、そのタイミング、その、あるんですけど、接近のタイミングとかいろいろあるんですけど、うまいタイミングで行けば150日で行けますよと。
うん。
暁が何日かかりましたっけ？
暁が、5月に打って12月、
半年ぐらいですよね。
うん。
だから、5ヶ月、そうですね。だから、30日として150日だから5ヶ月ですもんね。だから大体5ヶ月ぐらいかかるんですけどね。うん、ただ、暁の場合ですね、やっぱり準放慢軌道なんで、真後ろに打ってないんですよね。真後ろよりも、ちょっと地球軌道外側なんで、一回地球軌道の外に一回出てるんですよね。打った後。
なるほど。
地球軌道の外まで行ってから、そこから内側に切り込んでってるんですよ。
ショートカットしてる。
そうなんですよ。だから、暁のサイズと H2A ロケットの能力の差で、最小限、一番効率のいい方法よりも、もうちょっと、速度を与えられるってことなんで、若干、一回地球軌道の外側に出るんですけど、そういう軌道を通すことによって、多少燃料は使うけど、ちょっと早めにつけるような軌道で投入してますね。そうすると結局、金星のところで速度が結構あるんで、これもだから、金星軌道の内側から侵入してるんですよね。暁は。金星軌道の内側から侵入して減速しながら、金星軌道の外側に向かってこう回り込む軌道を使ったんですよ。
はい、
これはだからさっき言った月の、アポロが月に入ったのと同じ、減速スイングバイ、金星の重力使って、もう使って減速に使う方法なんですけど。で、
はいはい、
エンジンが噴射できなかったんで、 そのまま、あの、原則、単なる原則、原則スイング前になって言っちゃったと、いうことなんですけど、まあ、結局そういう軌道投入ですよね。
またこの、暁の時の17号機っていうのは、これ H2A ロケットで、まあ、H2 シリーズと言ってもいいんですけど、初めてその外惑星に打ち上げたんですね。でまあ、かぐやで、まあ、月までは飛ばしたことはあっても、その月より外、ね。
結局月まで上げるって、さっき言った静止衛星の打ち上げと、まあ、延長線なんでですね。あの、さすがに惑星間軌道に打ち上げる場合とはちょっと違いますね。ちなみに、じゃあ、ちょっとだけその、17号機の、H2A17 号機、アガツキ、イカロスの打ち上げシーケンスをちょっとだけ、見返しますと、はい、まあ、これもね、物が軽いんですね。乗ってるものがね。静止衛星みたいに燃料含めて4トンのものが乗ってるってわけじゃないんで、非常に軽いんでですね。うん、まあ、ロケットブースター分離のところまではほぼ変わりません。ここはもう何上げても大体一緒ですよね。うん。衛星重量よりもロケット重量全体の重量の方が効いてるんで、うん、2トンのものが500キロになっても、まあ、大して変わらないということですね。分離まで2分で切り離して、高度60キロ、速度 1.6 キロですから、まあ、大体いつもと同じですね。それで第1弾が燃焼停止した時点で、まあ、6分36秒も、これもエンジンの駆動時間なんで一緒なんですけど、高度217キロで速度 5.5 キロ、
うん。
まあ通常よりちょっと速度が速いぐらいですよね。
うん。うん、通常っていうのがまあ。
その、さっきの GTO と、まあこの辺はですね、結局静止衛星上げると、まあ基本的には同じルートを辿ってます。
ああ、そうですね。2キロぐらい速い。
そうですね。まあ、それは基本的に軽いからですね。うん、ルートはほとんど変わらないです。で、第2弾エンジンが1回目燃焼をして、まあ、もちろん1回目なんで秒速 7.7 キロのところで1回止めるわけですよ。う
ん、はい。
で、その時高度300キロですね。で、まあ、で、この時にちょっと小型衛星をちょっとポロポロっと落としたんですけど、
おまけ衛星を。
で、一回その高度300キロ、秒速 7.7 キロの、その、一回、パーキング軌道に入るわけですよ。うん。
はい。
で、そこの低軌道でずっと走ってって、さっき言ったその、ちょうど地球が後ろを向く、タイミングのところで、
はい。
二回目噴射をかけるんですよ。
はあ、なるほど。
これがもし赤道の上でやれば、そのままもう、静止軌道に入れる。
そうそうそう、同じ打ち上げなんですけど、速度はだから、そこで第二宇宙速度を出すわけですよ。この時に秒速 11.8 キロを出しますね。
うん。
で、うん。そして、後ろ向きに、飛ばして、暁を分離すると。いうような飛ばし方ですね。だから、まあ、基本、ざっくり言うと、まあ、大体、静止軌道の打ち上げと、まあ、我々が見てたらね、そんなにね、変わらないねって話なんですけどね。でも、松浦さんの記事とか見てると、H2A で惑星間軌道打ち上げ行ったことなかったから、その軌道計算とか誘導制御に関しては、なんか相当苦労があったという話もなんか記事載ってましたね。
うん。だから、H2A で上げてますよね。H2A の第2弾も、太陽系の周りを回ってるってことなんですか？
金星に向かってます。
ああ、すごいな。唯一、金星に向かってる、デブリなんですね。H2。
というか、まあ、金星に向かったベネラシリーズとかも全部最終段 DM、ブロック DM は全部金星まで行ってますよ。金星軌道に。最終段は結局衛星と一緒に、探査機と一緒に行っちゃうんで。
うん、
ただ、H2 のシリーズ。
シリーズとしては唯一、唯一惑星間軌道に飛んでますね。ただ、ここで、まあ、もともとその、MU5 で上げる予定だった小さい衛星なんで、探査機が小さいんで、H2A2 段目モルトも、金星軌道に投入しても大丈夫だったんですけど。
うん。
ただ、その H2A の能力を活かして、なんていうのかな、外惑星探査機を飛ばすとすると、2段を直接投入するよりも、アッパーステージ、優秀なアッパーステージを、まあ、例えば宇宙圏で昔使ってた、ハヤブサ宇宙圏で使ってた KV2 とかそういうアッパーステージをつければ、火星とか金星軌道にもっと重量の重たい探査機を投入することは H2A でできますよね。 だからアトラスとかなんて木星軌道に投入してるわけじゃないですか。ね、
うんうん、
で、なんか日本だと結局まあ、4エンジンやって日本の得意技なんで、その木星行くのにね、うん、あの、イカラスで開発された太陽ソーラーセール技術と、そのイオンエンジン組み合わせたソーラー電力セールで木星目指しますって今案があって、まあそれはそれで素晴らしい計画だと思うんですけど、
うん、
H2A にパッセージつければ、
うん、
木星軌道まで投入できるんですよね。あの、電気筋しなくても。はい、まあ、火星と地球の位置関係とか木星と地球の位置関係とかにもよる、それによる影響も大きいんですけど、
うん、
例えば H2A で、低軌道に、うん、1トンぐらいの探査機に対して、推力2トンぐらいのアッパーステージのロケットを取り付けると、十分火星ミッションできるんですよね。
うん、
液酸液水の場合ですね。で、これがまあ、液酸液水じゃなくて、ヒドラジンのアッパーステージの場合は、1トンの探査機を打ち込むのに、だいたい6トンぐらいのロケットになりますね。アッパーステージが。燃料込みでですね。で、液酸液水のアッパーステージ、まあ、要するにアメリカのセントールみたいなですね、アッパーステージを H3 の2段目の上にくっつければ、さっき出た5トン級のアッパーステージ、水力4トンで、木星に 600kg の探査機を打ち込むことができますね。うん。だからその優秀なアッパーステージがあれば、結局、H3 の能力でも十分、まあその、誘導とかは別にしてですよ。そのエネルギー、重量っていう話をすると、十分ミッションが達成できる。600キロぐらいのやつは別にイオンエンジン使わなくても、木星まで生かすことはできるということなんですよね。で逆にね、かやぶさ2とかもだから、アッパーステージとかあればね、その、もっと余裕のある設計というか、まあ、はやぶさ2に関しては、はやぶさ1とできるだけ早い時期に、できるだけ同じ近い設計で、まあ、ただ、トラブル悪いところは直しますよっていう設計で飛ばしたいっていうのがあったからなんですけどね。単純に考えれば、第2弾で直接投入じゃなくて、バッセージがあれば、
うん、
4エンジン使うんだったら、もっと大きな探査機が惑星間軌道に投入できるはずなんですけどね。うん、
日本の場合は外惑星に惑星探査機を何機飛ばすかっていう話で、
そのためだけにアッパーステージを。
いや、でも、結局、うん、優秀なアッパーステージだったら結局、あれですよ、プロトンと同じことができるわけですよね。
ああ、静止軌道とかに持っていくときもすごく有利になるし、
惑星探査機も飛ばせるし、大型の静止衛星を、静止化デルタ V の極力少ない、もう静止軌道ごく近くまで持っていくことができるんですよね。だそういう意味でね、商売にしても結構有利だと思うんですけど、まあね、まあ実際やらないっていうのは いろいろ技術的な問題はあんまりないと思うんですけど、少々の問題があるからやってないんだと思ってますけどね。こんな私が思いつくようなこと誰でも思いつくと思うんですね。残念ながら、その、今の日本の宇宙開発はそういうチョイスになってないというところで、まあやろうと思えばね、そういう能力を持ってますっていう話ですね。はい、まあちょっとね、駆け足で月軌道遷移、月軌道投入とその惑星探査、火星と金星の話をねちょっとしましたけど、だいたいイメージとしてはつかめましたかね。まあ基本的にはその加速したら軌道の反対側が上がるというのを理屈がもうだから地球人工衛星だろうと惑星間軌道だろうとこれはもう全く同じなんでですね、理屈は同じ。
その時にちょうどその加速した反対側に重力を持つ天体があったら、さらにそこでスピード調整も可能になる。
そうですね。それがまさにその木星、そのちょうど木星が来るところにボイジャーを飛ばしたわけですよ。で、木星でスイングバイして、次、天王星、海王星ってこう、次々とスイングバイしていけたのは、まあそういう技を、ちょうどぴったり軌道計算をして、できたっていうことですよね。だから、はやぶさが、だから、その、糸川に行ってランデブーするってことは、結局、そこでやっぱ速度調整をしなきゃいけないんですよね。地球からその、さっき言ったように、アッパーステージ使ってドーンと打ち出せば、多分、いけるんですけど、その、メインエンジンを持ってない探査機が行くと、その分、やっぱり、現地でランデブーする 燃料とかものを持っていかなきゃいけないんで、イオエンジンで言ったらその向こうで使う燃料、うん、で最後には地球帰還しなきゃいけないんだから、その、
うん、
そこの軌道速度からまあ減速して地球軌道に戻ってこなきゃいけないんですけど、そういう燃料がイオエンジンじゃないと、たくさん化学燃料を持っていかなきゃいけないんですけど、まあ、イオエンジンだとその分あのミッション機器の方に重量を回せるということですよね。うん、ただまあ、うん、4エンジン技術がないとできないかというと、いや、そんなことはないですよと。あの、アメリカのオシリスレックスみたいに化学エンジンだけでも、力技で、
うん、
強力なロケットを使えば、帰りの燃料を積んだ探査機を送り込むことができるということですよね。
うん。
うん、まあ、効率は良くないですよと。
うんうん、
まあ。そういうイメージですけど、どうでしょうかね。だいたい綺麗にまとまりましたかね。まあ、ちょっとね、あの、リスナーの皆さんも多分この話だけ聞いてても、またあの疑問点が多々、浮かんでくると思いますけどね。まあ、ツイッターでもメールでも構いませんので、これはどうなんでしょうとかいう話がありましたらですね、寄せていただければ、わかんなければ平山先生とかにご相談をして、教えていただいて回答したいと思いますね。
はい。はい、
本さんは特にありますか？何か、今浮かんだこと、うん、今聞いたこと以外に何か質問。
まあ、聞いたことで大体なんていうか、ああなるほどっていろんなことが分かったんですけど、まあ例えば彗星のにメッセンジャーを送るときにぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる減速しながら行ったのを、やっぱり彗星の軌道っていうのはちっちゃいから、太陽の中でちっちゃいからそれだけ減速しないと、
ロケットだけじゃあの、どう、今手持ち、いや、人類が持ってるどんなロケットを使っても、水星に直接行けるほど減速できるエンジンってないんです
よ、
うん。
水星軌道に落とすことはできるんですよ。うん、で、これはあの木星行くのと実は逆に、だいたい同じくらい使うらしいんですけど、ただ木星は木星自体強力な重力を持ってるんで、はい、木星のとこまで行けば木星が捕まえてくれるんですよ。はい、ところが水星はちっちゃいんで、水星のとこまで行っても、うん、その小さい水星と速度が合ってないと、結局、フライバイ探査しかできなかったんですよ。うん、だから水星のとこにたどり、はいはい、行くだけだったら、一発で行こうと思えば行けるんですけど、
うん、
その周回軌道に入ろうと思ったら、結局速度を合わせなきゃいけないから、速度差がたくさんあると、結局、探査機が持ってるエンジンだけで軌道に入れないわけですよ。
うん、
だから探査機に巨大、でっかいエンジンつけた状態で、送り込めば、ちょうど対面があったところで、ドーンと噴射して、もう、力技で減速かけて、周回軌道に入ることもできるんですけど、まあ結局メッセンジャーは、そういうことはしないで、もう地球減速するあんまり、金星を行って、水星行ってって、もう何回もぐるぐるぐるぐる、減速スイングバイを繰り返して、速度とタイミングを合わせて、水星周回軌道に入ってるわけですよね。
で、うん。それでも水星周回軌道に入るときに、すごい、なんていうか燃料の半分ぐらい使って入りましたよね、うん、
だから遠くに行くのも大変なんですけど太陽の近くに行くのも大変なんです、うん、なんかね大昔の SF とかね読んでると、うん、ほっとくと太陽に落っこっちゃうみたいな太陽の重力に引かれて落っこっちゃうみたいなのありますけど、いやいや、その太陽の重力に、太陽に落ちるのって大変なんですって。太陽に落ちるのは、太陽に落ちるぐらいだったら多分太陽系出た方が早いですっていう。その方が楽ですっていうぐらい、地球がもともと持ってるその、公転速度を全部、秒速30キロを全部打ち消して、太陽に突っ込むのはかなり大変です。
なぁ。なるほど。
大気圏突入の方が優しい
です。そうなんですよ。だから逆に、ね、はやぶさがだから、地球に帰ってくるときにね、周回軌道に入らなくて結局、止まるわけでもない。大気圏減速できるから楽なんですよね。糸川から戻ってくるエネルギーそのままで、あとは最後大気でブレーキかけて落っことしたわけですからね。だから、大気のないところにこう戻ろうとしたら、結局今度は地球の速度に合わせて、またそこで噴射して、速度を合わせなきゃいけないんですけど、うん、地球に帰ってくる場合はそれいらないんですよね。耐熱のカプセルで。
だけで、
はい。空気というものを使って、してきますか、
うん、
あと、火星にローバーを落とすとかでも実もそうなんですよね。うん、結構薄い大気もあって、はい、大気の減速分も含んでやってるんですけどね。
う
はい、じゃあ締めのいつものやついきますね。
はい、
はい、スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございました。いろいろ気づいてなったと思いますが、可能な限り直していきます。ご意見ご質問や間違いの指摘等がございましたら、メールをお送りくださるか、当番組のツイッターアカウントまでお送りください。メールアドレスは news@space-podcast.net、 ツイッターアカウントは @space_podcast です。それではまた次の配信でお会いしましょう。さよなら。
さよなら。